はい、それでは今日は出エジプト記の23章の1節から9節です。私たちが信仰をいただくということは、私たち自身が変わりますね。特に人間理解、それが根本的に変わってまいります。というのは、神様が、私を存在させてくださっている方だと信じますから、当然、他の人も神様が存在させておられるとこう信じるからですね。私たちの周りにいるお一人お一人も、神様のことをお知りにならなくても、神様がその人を存在させているということを私たちは信じるわけです。で、それで今日読みました一節の、偽りの噂を流す、根拠のない噂を流す、あるいは偽りの証人となったり、その人のそれをするのは、その人の存在を危うくさせるものですから、それは人を侵害するだけではなくて、神様を、その人を存在させた神様に対しても、侵害をするということになります。日本国憲法の中に基本的人権というのはありますね。人が存在する一人一人は権利を持っていると、生きていく権利を持っているということですね。しかしその権利が、私たちは法律で定められているだけではなくて、それを神様から与えられているということも覚えます。ですから、そのことに、ただ権利の主張で終わるんではなくてですね、私たちはその基本的なその人権、それが神から来ているということを覚えて恐れなければならないんですね。そういうことを覚えさせられるこの一節です。そして二節に「多数者」という言葉が2回出てきます。これは 多数だから正しいとは限らないということなんですね。多数決で物事が正しく判断できるかというと、皆さんそうでもないんですね。いつからか多数決が民主主義であるかのように思われてきましたが、必ずしも正しい判断がなされる方法は、この多数決が絶対だということでもないんですね。そういうことをここで書いてあります。そして三節というのは、弱い人を曲げてかばうということが書いてますね。ここは何か同情的な人間愛的なことが正しい判断を邪魔することもあるということですね。さて、次参りましょう。4節と5節、ここは新約聖書のイエス様の 三条の水訓の中にもよく似た内容が出てきます。あなたを憎んでいる敵には正義を行う義務、そのことを言っているんですね。いや、もう敵だから正義を行う義務はないと考えがちですけども、そうではないと、あなたを憎む敵であっても、やはりその敵を存在させたのは神様ですから、だから彼らに対しては正義を行わなくてよいとは決して言えないということをここで問題にしています。箴言の25章、箴言の25章21から22、ここにもよく似たことが書いてますね。箴言の25章21、22、1024ページですね。1024ページ、箴言25章21、22、あなたを憂む者が飢えているならパンを与えよ、乾いているなら水を飲ますよ、こうしてあなたは炭火を彼の頭に積む、そして主があなたに報いられる、とこうあります。ここの箇所はローマ人への手紙の12章20節でも引用しています。でパウロはローマの教会の人にここを引用して、私たちクリスチャンは善をもって悪に勝とうではありませんかと、そんなことを進めてますね。また先ほど申しましたイエス様がマタイ5章43節以下で敵を愛せよの命令されましたね。それもここを通じます。神が人を存在させ、その人を裁くのも神、信仰とはそう信じて人には義を尽くすということを進めています。あなたが憎むのではなくて、相手があなたを憎んだり迫害したりする、そういう敵のことを言っているのであって、あなたが憎む人を、あなたが敵対視している人のことではありません。そうなる前の段階での戒めです。で神が報われると、そのことも新約聖書の手紙の中で確か書いてあったと思います。さて6節7節は、止める者はその力によって貧しい者の判決を曲げることがありますから、また偽りの発言をさせるというようなことがありますもんですから、こういうことがあります。特に8節で言われています賄賂というのが問題とされてますね。これはもう今も起こってますね。今も昔も賄賂は正しい判断を必ず鈍らせます。だから神様は改めて、私は悪人を正しいとすることはない、こういう言葉をここで付け加えてます。さ、たとえそういうこういう矛盾した訴訟がまかり通るような時代であっても、私は悪人を正しいとすることはないんですよと そういう意味で神様がここで一言申されてますね。それがこの七節の最後ですね。私は悪人を正しそうすることはない。こう断言してくださった。まあ、現実はそういうその反対がこの世の中で起こりましても、私は違うよと、こういうことを言ってますね。さて9節に参ります。これはしいたげとありますけども、そういうことの中で、その同じ立場に合う経験があれば、その立場の立っている人の苦しみがよくわかるという、そういうことですね。だのに、その人たちをあなたを苦しめるのはどうしてですかというような、あなたも同じ経験してるでしょ、だからその経験を今している人の苦しみ分からん、分かもう忘れたんですかということですね。でここのところからですね、苦しみとか辛い目に遭うことにどんな意味があるのでしょうかという問いがありまして、その一つをここで言ってますね。これは新約聖書も受け継いでます。同じ辛い目に遭う人の気持ちをあなたは知ることができている。だから今度は他の人が同じ体験した時に、その人の心を思いを理解する、そういう感性が与えられるということですね。第2コリント1章4節、第2コリント1章4節にこうあります。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただく慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。こう第2コリント1章4節にあります。この今日のこの9節のことが受け継げれてますね。まあ、神様という方はこの世の、その苦しみとか辛い目に遭っているということに目を留めてくださる方ですね。ですから神の民をそういうエジプトで辛い苦しんでいる人たちをわざわざ救って、その人たちを特別の神の民とされたんですね。イスラエルはエジプトで希流者の苦しみを体験しました。その苦しみの意味をここで忘れてはならないと言っているところでもあります。他の誰もがしなくても希流者の虐げにあなたたちは反対するんですよと、まあ、そういう思いを神様は訴えています。このようにして神様は苦しみに、まあ、一つの意味を与えてくださっています。しかし、これだけではありません。私たち人間には理解できない苦しみ、苦難、 そういうものがありまして、ここにも限界が あります。神様は全てを明らかになさいませんね。ですから意味がわからない、そういうものもあるでしょう。でも聖書はそこにもきっと神の深い目的が、神様の深い意味があると、そういうことを伝えようとしているのではないでしょうか。昨日とおとつい、今日のお昼まであるんですけどね、講演が昨日 のお昼で終わったんですよ。であとは他のちょっと会議とかで一応講演だけ聞いてきたんですけど、今年は旧約聖書 の神学者が仙台に東北学院というミッションスクールの大学がありまして、そこで旧約聖書を教えている先生が来てくださいましてね、昨日もこの苦しみ、この苦難というんですかね、そのことをまあ、今の現代もいろんな問題があって、でもこの旧約聖書の中でも苦しみの中からな嘆いている言葉が、詩編なんかいっぱいありますよね。でそういうそこから旧約っていうのは生まれたって先生はおっしゃってましたね。旧約聖書全体もそういう苦難、もうこれで終わりだと。で私たちが信仰してた神様はどうなさるのか、私たちはもう見捨てられたのか、そういう本当に苦しい中でこういう聖書が編纂されていったっていうふうにねおっしゃってました。ですからこれ古い書ですけども、今もなくなりませんよね。いろんな矛盾とかですね、世の中にいっぱいありますね。そういう中で生まれた書がこれだって。ですからここにはそういうものに福音を伝える内容があると、ね、そういうことをおっしゃっておられましてね、大変良かったです。はい、今日はそういうことで今日の23章の1節から9節もですね、特に裁判とかいろんな訴訟とかですね、そういう中で、やはりそういう中で今でも不当な判決を下されたりね、いろんな中におられる方がいるわけですけども、昔もそうだったようですね。ですからこういう立法がありましてですね、でも神様っていう方はその苦しんでいる者の側に立ってくださる方だということを、そして神の民イスラエルというのはそういう苦しみの中から救われて、そしてそういう苦しみのある人たちの思いをあなた方も体験したから知ってるでしょと、その人たちに福音を伝えていくんですよという意味で神様という方は神のため選ばれてるんですね。そして私たち今教会 このクリスチャンも神の民と言われていますから、私たちはそういうために神様から選ばれてこうして建てられているということも覚えましょう。はい、では今日はそこまでといたしまして、お祈りの時といたします。